おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきましょう。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。アンソロピックが新しい AI モデル、クロードオーパス 4.8 を発表したそうですね。
これはですね、コーディングや業務処理の性能が上がったアップグレード版なんですよ。特に注目したいのが、長時間のタスクでも安定して動くようになった点なんです。これが今回の一番大きなポイントですね。
長時間でも安定というのはどういうことですか？普通の AI って途中でおかしくなってしまうんですか？
ええ、そうなんですよ。タスクが長くなればなるほど AI って途中で迷子になりやすいんです。それが今回のモデルでは改善されていて、エージェント、つまり自律的に作業をこなす AI として使いやすくなっているんですよ。
わあ、それは知りませんでした。自分でどんどん作業を進めてくれる AI って企業にとってはすごく助かりそうですね。コーディングの現場でも変わってきそうですか？
まさにそこなんです。コーディング支援の精度が上がることで、ソフトウェアの開発作業に AI をそのまま組み込む動きが加速しそうなんです。すでにクロードの API を使ってるチームは、長時間タスクで性能の違いを試してみる価値がありますね。
続いてのニュースです。 DBOS というプロダクトが話題になっているみたいですね。これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、システムの処理が途中で止まってもちゃんと続きから再開できる仕組みを作るツールなんです。これをワークフローのデュラブル実行、つまり耐久性のある実行と呼んでるんですね。面白いのが、その土台に PostgreSQL、いわゆる昔からある定番のデータベースを使ってる点なんですよ。
え、普通のデータベースでそんなことができるんですか？なんか意外ですね。
そこが重要なんですよ。これまで同じようなことをしようとすると、テンポラルや AWS、AWS Step Functions といった専用のミドルウェアを新たに導入しないとだったんです。DBOS はすでに使ってる PostgreSQL をそのまま活用できるので、運用コストや学習コストを下げられる可能性があるんですね。
ああ、そういうことなんですね。新しいツールを覚えなくていいのは、現場のエンジニアさんにとっては助かりそうですね。それで、どんな場面で使われるものなんですか？
今、一番期待されているのが、AI エージェントの信頼性管理なんです。AI が複雑な処理を長時間かけてこなす場面が増えていますよね。その途中でシステムが落ちたりすると困るわけで、そこをしっかり支えるのが DBOS の役割なんですよ。1日40億件のワークフロー処理を謳っているので、スケール感もかなり大きいですね。
40億件。それは数字だけ聞いてもびっくりですね。オープンソースでも使えるみたいですが、まず試してみるのはハードルが低そうですか？
ええ。オープンソースの DBOS トランザクトから始められるので、既存の PostgreSQL 環境があるチームは割と手軽に検証できると思いますよ。特に今のワークフロー管理ツールの運用コストに悩んでるチームには比較してみる価値がありそうですね。
さて、お次のニュースはちょっと不思議な話なんですよね。 AI で文章を整えたら他のブログと同じ文体になってしまったという話なんですが、これってどういうことなんですか？
簡単に言うと、同じ LLM、つまり大規模言語モデルを使って文章を磨くと、みんなが似たような表現になってしまうんです。書いた本人は自然な文章になったと感じていても、3ヶ月後に別のブログで全く同じ言い回しが出てきたという事例が報告されているんですよ。
え、それは意外ですね。 自分で書いたつもりなのに、気づいたら他の人と同じ文体になっているなんて、なんだか怖い感じがします。これってどのくらい広がっている話なんですか？
多くのライターや研究者が LLM を遂行に使い始めているので、かなり広い範囲で起きていると考えられています。個別に見ると自然な文章でも同じモデルを通すと似た表現が量産されてしまうんですよ。ウェブ全体の文体が起筆化していく。いわばみんな同じ声になっていく状態に近づいているんです。
はあ、それが積み重なると次の AI の学習にも影響が出てきそうですね。私たちが気をつけられることって何かあるんですか？
LLM の出力をそのまま使うのではなく、一度自分の言葉に書き直す習慣をつけるといいですよ。それから定期的に自分の文章と他のサイトを見比べて表現が似てきていないか確認するのも大事なんです。個人の声や文体の独自性がこれからのコンテンツの差別化につながっていきますから。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、気になりますね。行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。GitHub で公開されている KTX という OSS ライブラリーなんですが、データ分析の AI エージェント向けのツールなんです。正直、名前を聞いてもピンとこなかったんですよね。
これはですね、AI エージェントが複雑なデータ分析をするときの文脈情報の管理を専門に担うライブラリなんです。例えば人間でも仕事の背景を知らないまま作業すると的外れな結果が出ますよね。AI エージェントも同じで、適切な文脈がないとうまく動けないんです。
ほう。文脈を渡してあげる専用の仕組みがあるんですね。それって今まではどうしていたんですか？
開発者がそれぞれ独自に実装していたんです。エージェントごとにバラバラな作り方をしていたので、手間もかかりますし、品質もまちまちになりやすかったんですよね。KTX はその部分を共通の基盤として切り出しましょうっていう発想なんです。
え、意外ですね。そういう基礎的な部分ってもう標準化されているものだと思っていました。データ分析に AI を使いたいエンジニアさんにはすごく助かる話なんですね。
そうなんですよ。コンテキスト管理の設計って地味ですけどすごく大事な部分なんです。ここが共通基盤として整備されていけば、エージェント開発全体のコストが下がる可能性がありますね。GitHub のリポジトリで公開されているので、データ分析パイプラインにエージェントを組み込みたい方は、ぜひチェックしてみてください。さて、ここからは、小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずは、こちらの話題からですね。OpenAI が、フロンティア AI のガバナンス枠組みを正式に発表したというニュースです。ガバナンスって、要はルール作りみたいなイメージでいいんですか？
大きくは、そうですね。もう少し具体的に言うと、AI をどう安全に使うか、リスクをどう管理するか、その実践内容を外に向けて公式に示したということなんです。うちはこういう体制でやっていますと宣言した形ですね。
わあ、それは意外ですね。企業が自分から安全管理の中身を公開するってなかなかないことなんじゃないですか？
ええ、背景があってですね。EU の AI 法やカリフォルニア州の規制など世界各地で法整備が急速に進んでいるんです。OpenAI はAI 業界の中心的な企業ですから、自社の体制を透明化しないといけない状況になっているんですよ。
なるほど。規制が先に動いて、企業が後から対応しているという流れなんですね。他の AI 企業にも影響が出てきそうですか？
それがですね、大手がこういう枠組みを公開すると、業界全体の標準になっていくんです。 他の企業も同じように開示を求められる流れが加速するでしょうね。AI を使っている企業にとっては、このオープン AI の枠組みを一つの参考にしながら、自社のリスク管理ポリシーを整えておくといいですよ。
え？それって大企業だけの話ではなくて、AI を活用している企業全般に関係してくるということですか？規制の動向、ちゃんと注視しておかないとですね。
ラストは、こちらのニュースです。大学生が寮の部屋で作ったものが、100万ドル規模の製品になったっていう話題なんですが、ケンさん、これどういうことなんですか？
ざっくり言うと、ニック・ウィナンズという方が、大学1年の冬休みに、自分用の自作キーボードを作り始めたんです。その過程で、ナイスナノっていう小さな基板を開発したんですが、それが数万台規模のキーボードに採用されるほど広がったんですよ。
え、それは知りませんでした。でも、基板を開発したって言われても、それがどれくらいすごいことなのか、ちょっとピンとこなくて。
簡単に言うと、キーボードを自作するときに必要な頭脳にあたる部品があるんです。ナイスナノは、その部品に無線通信の機能をプラスしたもので、当時そのニーズを満たす選択肢がなかったんですよ。自分が不満に思ってたものを解決したら、同じ悩みを持つ人が世界中にいたってことですね。
え、意外ですね。最初は自分のために作っただけなのに、それが商品になっていったんですか？学生のうちにそこまでたどり着けるものなんですね。
ええ、まさにそこが面白いところなんですが、自作キーボードのコミュニティはここ数年で世界的に広がっていますから、小さなニッチでも丁寧に課題を解決すればちゃんとビジネスになるってことを示した事例なんですよ。学生起業家やものづくりが好きな方にはすごく刺激的な話じゃないかと思います。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは良い一日を。